やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーロンサイクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダンスプレゼンツ第147回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は12月20日でオンエアはね1月9日からになります。さあ今回もゲスト呼んでおります。初登場になります。今回のゲストは日本ミニマム級チャンピオンの高田ユニ選手です。よろしくお願いします。
どうも高田ユニです。よろしくお願いします。
緊張してますね。え、全然ないですかこういうの。
ないっすね。
インタビューと変わんなくないですか。
いやもう場所が違います。
いやこの狭いの全然大丈夫そんな。なんか緊張すると逆に僕も映っちゃう、はい、やめてもらっていいですか。え、このラジオは知ってたんですか。番組は
わー、いや知らなかったっすね。誘われた時に、うん、まあちょっといろいろ調べたり
調べて、
はい、
はいはいはい
知りました。
え、全く知らない。
全く知らなかったっ
す。ちなみに海星、渡辺海星氏を知ってるって言ってました。話してない。
あ、話してない。
話してないから、はい、え、周りの人も全然知らない。
そうですね、自分何も話してないっすね。
いやもうまだまだだな、頑張らないとな。でもこれ147回やってるんですよ。
あーすごい。
月1で。
月1なんすか。
はい、だからもう何年わかんない、10年ぐらい。はいはいはい、まあ過去いろんな、選手に出ていただいたんですけどもね、11月27日に森克樹選手に判定勝ちで2度目の防衛に成功、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、これ前も話したんですけども、一回戦ってる相手と、はい、もう一回戦うって何だろう、やりにくくなかったですか試合。
いやまあそうですね、まあ、自分の方は2つあって、自分が負けてた時の相手と、うん、まあ、今森選手と勝ってた時の相手なんで、うんうん、まあ、気持ちの持ちようはやっぱ違いますね。
まあ、再戦結構多いじゃないですか。
多いっすね、はい、
でそれまでは2回負けた相手にリベンジみたいな感じだったから、
はい、
まあ、それはちょっとモチベーション。そうですね、今回1回勝ってる中での再戦、はい、これを
そうですね、やっぱまあ、自分的にももう本当油断しないっていうのだけを心がけて、
うん、
まあ、勝ってるから、うん、多分もう相手はもうすごいもう練習してきて、うん、もうリベンジで燃えてると思ってるんで、
うん、
そこをもう本当負けないようにっていうのを心がかけてました、
ね、でもこれ周りはやっぱり大丈夫っしょみたいなあるんたんじゃないですか。
そうですね、結構応援してくれてる人はもうやっぱ倒してる分もあって、うんうんうん、もう全然余裕だろうっていうのを言ってくるんですけど、
そういう時が怖いんですよね。
そうなんですよね。
あ、
そこが、
はい、うん、ありました。
あります。もう、まあ、ちょっと自分も大丈夫だろうっていう部分もあったんですけど、もう試合のもう近くなってくると、うん、やっぱもう森選手もすごい練習してるともう分かってるんで、そのプレッシャーがすごく、
あ、でもそれ言ってましたよね、はい、プレッシャーがすごいって。
そうですね、
チャンピオンになってから。
はい、
でもこの森選手の第一戦で、高田選手のなんだろうな、ボクシング人生がこうなんだろう、流れがこう大きく変わったっていう一戦じゃないですか。
そうですね、うん、はい、
ね、
結構
で、まあ、試合振り返ると前半こうポイントリードしている中でこう6ラウンドに右アッパーで倒したんですけども、
はい、
あれは何ですか、前回の初防衛か、
はい、
リードしている中で6でダウンしたじゃないですか。
あ、はい、
結構ピンチだったんです。
そうですね、はい、
で今回は逆に倒したじゃないですか、
はい、
あれは狙ってたパンチだったんですか。
そうですね、前その森選手と倒した時は左で倒してたんで、うんうん、そこも絶対警戒してるっていうのも、
うん、
でも、もう渡辺マネージャーとも話してて、
うん、
右だったらこう倒せるんじゃないかっていうずっと練習して、
うん、
それが出たって感じですね。
ほとんど出してなかったパンチですもんね。
そうですね、はい、
左はやっぱりスマッシュ気味のアッパーっていうのは警戒されてるのは分かりました。
そうですね、やっぱもうガードが硬かったですね。
はいはい、これ当たらないなと思って、
はい、
で6にじゃあちょっと出してやろうみたいな感じで筋電と出た感じなのかな。
そうですね、その前に自分がもらってたんで、
うんうん、一回もらいましたよね、
もらってちょっとやり返そうと思って、
ああ、うん、
ちょっと狙った部分あったって感じですね。
ただそっからですよ、 森選手が何苦そうな顔しますね。
そうですね。
もうすごい猛攻で、
はい。
それはどうだったんですか。
そうですね。もうやっぱ自分的にも反省点。
いやまあまあでも森選手ももう気持ちめちゃくちゃ強いんで、
そうですね、強かったですね、うん、ただそこをまあチャンピオンとして決められなかった部分と、うん、そのなんか追い詰めるっていう内容ができてなかったんで、
ああはいはい、はい、
もうすっごい足で逃げられてて、
あ
そこはちょっと反省かなって思いましたね。
まあまあでも勝って反省できるっていうのは、
そうですね、
これからねどんどんどんどんキャリア、積んでいきたいと思うんです。今年1年まあまあこれオンエアもう2024年なんですけど、どうですか2023年振り返ってみて。
そうですね、うん、あのやっぱその2023年ベルトも取ったんで、
うん、
その自分の今までの努力とかが本当に実ったような経験をした1年って思いました、
ね、うんうん、これでもこう言ったらまあこう質問ね、
はい、
ちょっとね来てるんですけど、
はい、
あのここ約2年間6試合勝ちから見放され、
ね、
戦績も8勝8敗から、そうなんですよね、ここ5試合は全勝で安定チャンピオンと呼べるほど強くなったのは何があったのでしょうか。覚醒じゃ原因を教えてください。
原因、うん、そうですね、まあその負けてた時 の, この戦い方とか、うん、でもうマネージャーと本当いろんなの話し合って、うん、ちょっと戦い方を変えて、であの石澤選手とやった時も、
はいはい、
あのもうもらってたんですけど、うん、打たれ強さも分かったっていうの部分もあって、
うんうん、あ打たれ強さって自分の、
あそうですね、自分の方で、やっぱ石澤選手はもうずっと KO 勝ちで
来
てた選手だったんで、
はいはい
はい、そこに KO で負けなかったっていうのも、
うんうんうん、
まあ、勝てなかった試合だったんですけど、うんうん、その勉強としてはあの生かせた試合だなと思ったんで、
うんうんうん、
そこでマネージャーともういろんなの話してちょっとスタイルを変えて、
それまでは
それまではもうなんかやっぱ体もちっちゃかったんで、
はいはい、
体重も結構ほんと軽かったん
で、はいはいはい、
打たれないようなボクシングをしてたんですよ、
ね、打たれ強さにはあんまり自信もなかったんですか。
なかったっすね。
あ
やっぱ体も吹っ飛ばされるような感じが多かったんで、
はいはいはい、
そこは自信なかったっすね。
なんだろう、すごくねこう言ったらですけど、その当時はセンスすごいあるんだけど、
はい、
こう生ききれないみたいなイメージがあってたんですよ。
そうですね、
だったりまあいろいろあります。例えば田中選手やった時はやっぱこう田中選手なんかこうテクニックだったり経験がすごいじゃないですか、
はい、
だからそれよりちょっとこう一枚落ちたかなとかいろんな原因があったんだけど、はい、生ききれないイメージがあったんだけど。
ああそうですね、うん、やっぱその、まあ、足を使ってやってた部分で打ち合わないボクシングしてたんで、
全然違いますもんね今とね。
そうですね、うん、もう今もう本当打ち合って、
うん、
もうそれに倒すような、
うん、
戦い方をしたんですけど、
うん、
その部分はやっぱ本当打たれない、打って逃げるような、
うんうん、
その戦い方をしてたんで、だから行ける時に行けなかったんですよ、
ね、はいはい、それはもしかして打たれるかもしれないから。
そうです
ね、ああやっぱそう、
はい、で自分がそのまあ九州とかそっちの方に行ってた時に2回ぐらいもう KO 負けがあって、
うんうん、
もうダウン本当にもろ食らって、
はいはい、
記憶がなくなるぐらい、
はいはいはい、
あのやられた時があったんで、はい、その恐怖もあって
だと思うんです、ね、あそれ4回戦時代ですよね。
そうです
ね、
4回戦時代、
はいはい、
そうですね、はい、
それと同時にやっぱこうなんだろう、体も強くなったとかフィジカルでっていうのはありますよね。
そうですね、フィジカルを今やってからやっぱもう体も大きくなって
下半身
も強くなったんで、
はいはい、うんうん、
結構踏ん張れるようになりましたね。
それでプラスやっぱ顔勝ちがついてどんどん自信ついてたっていうのもやっぱり。
そうですね、はい、その勝ちが自信になりましたね。
ああ今はもう結構自信ついてきた。
そうですね、もう打たれ強さと自分のパンチ力にも結構自信がつくようになりましたね。
これもうフィジカル、そのさっき言った渡辺要は海選手のお父さんがマネージャーで、
そうですね、
まあ、今こう、ね、会長とそれも切り盛りしてるんですけど、
はい、
そこでこう昼間はフィジカル、家でフィジカルトレーニングやってるんですよね。
そうですね、はい、
家をこうなんだろう改造してみたいな。
そうですね、もうジムをあの作って、はい、ちゃんとリングもあって、
そうなんすか、
はい、普通に練習できる状況になってます、
ね、そこでフィジカルやって。
そうですね、はい、フィジカルやってもうトレーナーと、まあ、ミットとかも、
うん、
その基礎をやってから、
うん、
あのちゃんとその技術を磨くライオンズジムの方に
行く。そしてまたライオンズ行くんですよね。
そうですね、はい、
そう近くて家が。
そうですね、あ、まあ、はい、
あ、これが、あ、もうすみません、もうあっという間に前半戦終了です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、後半戦ですけど、え、まだ緊張してるんですか？
してます。
え、さっき言った今これ必死 CM 中にあれだったんですけど、
はい、
え、佐々木選手のオンエアを聞いてたんですか？
そうですね、はい、何回か聞いて、まあ、あの全部じゃないですけど、うん、何個か聞いて、あのどういう風に喋ってんのかなって。
いやいや、でもこれそれ参考にならないですよね。
まあちょっとやっぱタイプが違うんで。
それそうですよ。
そうですね。
まあまあまあまあまあ、え、でもこのさっきの話ですけど、2年8ヶ月勝て、もう今じゃ信じられないんですけど、うん、まあまあ相手も強かったっていうのもあるんですけど、まあ、勝てなかった時期、これどういうこと考えちゃったか。この時
自分はもう結構、まあ、最後的にはもうあの本当に精神的にやられて、もうやめようかなって思ってましたね、うん、
でもまだ若かったですよね。
そうですね、まだ全然若かったんですけど、
なかなか結果出ないから
まだそうです
ね、みたいな、
もうなんか才能あるって言われてたんですけど、うん、なんか自分的にはそんな自信なかったんで、その時、
うんうん、
でも結構負けて、
うん、
もう本当に落ち込んだっていうのがあって、本当にやめようかなっていうのをもう親とか、
うん、
まあ、トレーナーとかにも相談してたって感じです、
うんうんうんうん、でもまあ やったらいいんじゃないかみたいな。
そうですね、結構で本当応援してくれてる人とか、
うん、
自分の家族、まあ、フィリピンとか、ね、
うんうん、
本の家族もちょっと頑張ってほしいって、もう応援をくれて、でもう自分もちょっと、まあ、じゃあもうちょっと頑張ろうっての
を やめなくてよかったっすね。
そうですね、
はい、本当に。ねえ、
はい、
あー、これ今さ出てきたんですけど、フィリピン出身っていうことで、
はい、
これ何歳から何歳までフィリピンに？
小学2年生の、まあ、8歳ぐらいまではフィリピンにいました。
フィリピンに、
はい、
の なんてとこでしたっけ？
ダエっていうとこですね。
それマニラからは？
マニラからはあの車で、まあ、自分が行ってた時はもう10時間とか。
10時間？
はい。
え、めちゃくちゃ遠いじゃないですか。
そうですね、もう昼過ぎぐらいに出たらもう夜中に着くような。
それですね、逆にフィリピン、まあでもどの辺になるんですか？もう違う国の近いみたいな。
いや、まあ、うん、まあ車で行ける距離なんで。
いや、10時間ってすごいっすよ。いやいやいや、だって東京からどこ、広島とかですよ。
そうですね、まあそんぐらいですね。
10時間って、
はい、
どういうとこだったの？
そうですね、自分が行った
村みたいな、そういう感じじゃない？
あ、じゃないです、まあ、
あ、ちゃんと町で、
町なんですけど、うんうんうん、やっぱこう買い物するとことか、
うんうんうん、
でも道端とかでも、まあ、子供たちがもうまあ、こうお金をこう恵んでくださいみたいなのが多かったところでした、
ね、
それをずっと見てきたんで。
それ8歳までやって、えで、ボクシング始めたのも確か
は、
フィリピン。
そうですね、まあ、始めたっていうか、その自分 そのフィリピンのおじさんがボクシング好きで、
うん、
その祭りみたいなのがあって、
うん、
そこに自分が小学2年生とか1年生の頃に、うんうん、出させてもらって、
うん、
で結構自分がやっぱなんか猿みたいな感じで、
うん、
足使うような、
うんうんうん、
ボクシングしてたんで。
でそれまではやってなかったでしょ？
いや、何もやってないですね。
でなんかこうちょっと動いてみたの？
普通にその前にちょっと軽くミットだけやって、
うん、
もうすぐ出て、
うんうん、怖くなかったですか？
いや、もうなんかもうみんなやってたんで楽しそうだなと思ったんです
。ほい、
でまあそこでいろいろやって、まあ、フィリピンでも声かけられたぐらいのなんか才能があるって
言われ
た
ぐらいだったんで。そうなんですか、はい、うんうんうん、
でまあそれ以来ちょっとボクシングの方に興味が出て、その動画とかマニーパッキャオの方を見たら、なんかいろんなのやってて、あ、自分もこういうのちょっと憧れて、 それじゃやってみたいなと思って。
これ、8歳の時はパキオもうチャンピオンじゃないですか。
そうですね、はい。
どういう向こうでは存在、もう大英雄ですけど。
そうですね、もう自分も本当英雄って感じで、うん、もうみんなからもう英雄っていうのを聞いてて、
は
い、
まあまあでも会ったことはないですよね。
ないですね、一回も。
これでも会ってみたいですね。
そうですね、はい。
そうっすよね、はい、表情が今にこれやっぱりでもバネがすごいと思うんですよ僕は、はい、もういろいろいいところあるんですけど、全身のバネがやっぱりちょっとこの日本人離れしてるというか。
あ、はい、
それでも
そうですね、結構みんなに
言われるし、
はい、自分的にもそうですね、バネは自信ある一つの部分かなと思ってます、
ね、ちょっとこうなんだろう、考えにくいとか、もうこのすごいところからパンチがね、
はい、
ビューンって飛んでくるんだけど、うん、やっぱそれはあるんですね。
そうです。
フィリピンに帰ることとかってあるんですか。
そうですね、うん、コロナになる前は、うん、まあ、年に1回は帰ってたんですけど。
そうなんですか、
はい、
うんうん、
そういう時はなんかコロナになってから1回も帰ってないですね今。
あ、コロナ禍で、うん、じゃあでも、はい、また機会があったらみたいな。
そうですね、また機会があったら、まあ、来年でも、うん、帰れたらなっていう。
それダイエの方ですよね。
ですね、ダイエットの方です。
あれ、この間でもそこフィリピンに合宿行ったのはまた違うところでしたっけ。
あ、そうですね、セブの方。
セブか、あ、すいません、はい、また全然違いますもんね。
全然、はい。
まあでもそう、こういうのね、高田っていうのがいるっていう、まあ、知ってほしいですよね。
そうです
ね、向こうに親戚とかもいて。
あ、そうですね、もう親戚が、はい、いて、うんうんうん、いろんな人が応援してくれたり。
まあ、ボクシングやってるの知ってて、もちろん。
あ、知ってますね、はい。
はあ、か、それで、まあ、ライオンズジム初のチャンピオンというわけで、
はい、
これライオンズジムって、いや、もうだって僕が今もう47なんですけど、
はい、
中1で見始めたんですよね。
あ、
中学1年だから14歳、30何年ぐらいやってる、はい、もうもっと増えるのかな。で、初めてのチャンピオン、
はい、
これ会長も嬉しいんじゃないですか。
そうですね、結構喜んでくれて、
喜んでくれて、
はい、
ね、古山会長も、
はい、
どういうこと言われるんですか。
一応、まあ、そんなやっぱ古山会長ってそんなに、
うん、
なんか言葉を発せないんですよね。そんな、
うん、
もう本当ちょこっとって感じで、
はいはい、
まあ、ボクシングに関してだったらもうやっぱチャンピオンだから、
うん、
そのまあ、自信とかも気持ちも大事なんですけど、うん、そこのなんだろう、こう油断っていうアドバイスばっかりですね、うん、
あ、これライオンズジムに、あ、そう、これ質問来てます。ライオンズジムについて教えてください。プロは渡辺海選手と吉成選手の3人ですか。
はい、そうですね、今3人です、ね、
ですけど3人とも、まあ、渡辺海選手は日本ユースチャンピオン、
はい、
まあ、吉成選手も、まあ、東の決勝まで行ってるという、
はい、
この勢いのこう一番の原因っていうのは、なんでこう急上昇したんでしょうかと。
そうですね、前はやっぱまだ甲斐選手が高校生とかでプロになってない状態は自分が一人だったんですよ、プロが。
あ、でもそうです、ちっちゃい頃からやってますもんね、
甲斐選手。そうですね、甲斐は、うんうんうんうん、はい、ジムは来るんですけど、
うん、
プロとしてはやっぱまだ
一人
だったんで、
うん、
こう競い合える相手がいなかったんですよね。
はー、
まあ、その部分もあって、
うん、
今はもうやっぱ3人になったんで、
うん、
もう練習とか、このなんか土曜日とかに走り込みとかも3人で、
はいはい、
まあ、マネージャーも一緒ですけど、
うん、
3人で行って、
うん、
もう山また駆け登ったりとか、
はー、
本当競い合える、もう自分も負けられないっていう状態ができて、
はいはい、
そういう部分が強くなったかな。
雰囲気いいっすもんね。
そうです
ね。いやいやいや、でマネージャーいて、まあ、海選手のお兄さんも、
はい、
まあ、
そうですね、ミット
ね、ミット持ってくれて、で、あと元プロの、
はい、吉田
さんね、いて、はい、雰囲気いいっすもん、見てもいつも。
そうですね、もう本当みんな笑いながら練習して、
うんうんうん、でこう メリハリがすごいあって、
そうですね、はい、
うん、
やっぱ練習は練習っていうのもあって、
うんうんうん、
まあその練習終わってからでも、もう本当みんな話しながらって笑いながら話すような関係なんで、
うんうんうん、前はもう本当一人ぼっちだったみたいな感じ。
そうですね、逆にもうアマチュアとか、もう子供たちと一緒に練習してた
んで。ああ、はいはいはい、
はい、
うん、
そうですね。
で今年ね、ライオンズジムこのだるまがあるんですよね、
はい、
でっかいだるまがあって。
そうですね、はい、
前僕来た時なかったんですよ、あれこうぬりぬりしてって。
はい、そうですね、もう今年やっぱ自分と海が勝ったんで、うんうん、最後にもう全部塗って、
はい、だるまはどうするんですか。
は多分置いときますね。でまたなんか来年になんか、
あ、来年またち違うだるまでっかい、
はい、
結構でっかいだるますよあれ。もう一回来るんですかね、違うだるまが、
はいはい、送ってくれてて応援してくれて
る。あ、本当ですか、はい、かあ、これ今もう WBA4 位ミニマム級、
はい、
これでもちょっとどうですか、他の団体も入りたいとこじゃないですか。
そうですね、入りたいですね、うん、やっぱあのまあ上もランカーもちょっと上げたいっていう部分もありますし、
うん、
やっぱ世界の方もうベルトを取りたいっていう気持ちもあるんで、
うん、
そこももう本当目指してい
きたい、うんうん、じゃあまあでもちょっとやっぱり意識2回防衛して、まあ、次3回目ね決まってると思うんですけど、はい、あ、やっぱりちょっと気になってきますよね。
そうですね、はい、
そうか、去年の今頃はまだチャンピオンじゃないですもんね、うん、いやチャンピオンじゃないですよ。
そうですね、はい、違いますね。だからその時もまあちょっと
ランキング入ってました、正解。
あ、入ってない
です、ね、入ってないですよね。
そうですね、はい、
いや1年で変わるもんですね。
そうですね、はい、
って思いません？
はい、自分もびっくりしてて、トントン拍子で来たんで。
うんうんうん、いやいや、トントン、まあでもまあでもそれまでのこう苦労がね、
はい、
だから、うん、これいつ世界戦の足が来ても不思議ではないのですがね、ちゃ、あ、これね、チャンピオンの WBA の、なんだっけな、出てこない、タイのチャンピオンとか、はい、ロサ選手のこれはドミニカですね、映像は見てますか、ノックアウトフレッシュマート CP フレッシュマート選手とか、エリック・ロサ選手の映像は見ていますかとか、また日本の重岡兄弟とかね、まあミニマム級ね2人いますね、強い日本、
そうですね、はい、
自分が戦ったとか考えたりしますかと。
そうですね、あの今自分が見てたのは、まあ、重岡兄弟の方はあの映像はちょっと見たりはしてて、
まあいい声かかる時も来るんじゃないかと、
はい、
は
あ、やっぱやりたいと思ってるんで。
これどうですか、タイのチャンピオンとか見たりは、
まあ、全く見ないです。
いやでもこれ入っての WBA だから今のところ一番可能性のこの選手今のところ、
うん、もうボクシング自体がやっぱ自分はあんま見なくて、
あ、はいはい、言ってましたね、
選手とかもそんなに知らないんですよね。名前を聞いたことあるぐらいの意識で、
はいはいはい、
もうあとはやっぱやる方が好きだったんで。
でもこのフレッシュマートはね、ノックアウト CP フレッシュマート合ってるかな、今バッて、うん、そうそういや強いチャンピオンですよ。
全然わかんない
です。でもこの人タイから出ないんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、どうします、ね、タイから声かかったら、
まあ行きますね、それは。
本当ですか、
はい、行きたい
です、ね、めちゃ、おー、いいですね、めちゃくちゃ暑いですよ。
暑いですね、
むちゃくちゃ暑いらしいですよ。
あ、そうなんです、
ね、まあ時期にもよるんですけど、
あ、まあ、まあベルト取るのに、
うん、
もうやっぱ行かないといけないんだったらもう行くしかないですね。
これ台湾ちょっと行ってみたいな僕。ドミニカはちょっとさすがに遠いから行けないかもしれない。あー、でもこれ重岡兄弟も見たいな、うん、あー、ちょっとやっぱ気になるとこなんですね。
そうですね、はい、
あ、そうだ、ライオンズジム初のチャンピオンということですが、獲得後ジムで何か変化はありましたかとか、ジムの設備が新しくなったとか。
新しくなったのはないですね、あんまり。そうですね、やっぱまだ一人目でそんなに、まあ新しくなったって言ったらもう渡辺トレーナーの家のジムができたってい
う
のもあって、そこだけっすか、そんなライオンズジム自体はそんなあんま
変わってないですね。こうでもちょっとなんていうの、歴史を感じさせるこのジムなんですよ。
そうですね、
はい、昔のこうポスターがあったり、
はい、
あの ちっちゃいなんかこのサウナみたいなんじゃないですか。
はい、
あれはみんな使ってるんですか。
使ってないです、ね、
使ってない、
今はもう使ってないです、ね、
え、昔は使ってたんですか。
昔自分4回戦とか6回戦の時は使ってましたね。
あ、そうなんですか。じゃあ今もじゃ逆に使えるってことですね。
今も全然、はい、
あ、
使いたい人はいないんで。
え、使いたい人がいない。
いないですね。
え、なだからだってめっちゃ暑いんですよね。
暑いです。だからもう今やり方変えて、はい、はい、あの減量の仕方を変えたんですよね、
はい、
前はもうほんとサウナスーツ着て、
はいはいはい、
動いて、
はいはい、
最後にその個室のサウナの方に行くんですけど、
お
う
お
う、今はもうジム自体を熱くしてるんです。
そう、去年の去年じゃない、今年だ、
今年、
はい、俺8月、いや違うな、6月ぐらいに1回取材行った時に、
はい、
むちゃくちゃ熱かったんですよ。です、ね、吉成選手が試合前で、
そうですね、減量中の時ですね。
本当ね、あの夏なのにあのメガネが曇るぐらい暑かったんですよ。あ、すか、あれジム自体が暑いんです。いや、めちゃくちゃ暑かったですよね。
そうですね、もうやっぱもう本当巻き添えですよね、みんな
練習する。巻き添えってまだしょうがないですね。
まあ、そうですね。だからそのジムを本当に40度近くまで上げて、うんうん、そこに練習するみたいな。
なるほどね。
してますね。
これあとあれなんだっけ、うわちょっと聞きたいことあったのにパッて出てこない。あ、そうだそうそう。趣味がね、絵を描くこと。
はい、あ、はい。
細かいことがすごいですけど。
そうですね。うんうん、まあ、趣味、本当趣味っていうか、もう気分次第で何かをやってるって感じですね。絵描いたり、うん、まあそうですね。もう、まあ、趣味、まあカラオケとかボーリングもやったりするんですけど。
なんか細かいことが好きだって。
そうですね。なんか作るのが好きで、はい。もういろんなのチャレンジしてますね。今。
なんか編み物とか。
もうやってます。
なんか帽子とか作ったり。
帽子とか、まあ手袋っぽいのを、あとなんか編み物で。なんか携帯カバーみたいなのをこう入れるようなやつをちょっと作ったりとか。
それ作ってどうするの、自分で使ってるんですか。
いや、あのまあ知り合いとかには渡したりとか。
それなんかプレゼント企画とかしましょう
よ。いや、そんなうまくないんで、もうただ単に本当あのただやりたいなと思って調べながらやってる状態なんで、本当初心者がやるような。
いや、でもいいんじゃないですか。これ高田ユニが編んだマフラープレゼントとか。いいじゃないですか。
そうですね、はい。
へえ、ほんと、すごいですね。編み物ですか。
そうですね。なんか細かいのがちょっとやっぱやってると落ち着くっていうのもあって、集中しちゃうんですよね、そっちに。
あ、いやいや、全然僕そういう絵とか編み物とかなんかやったことないから、はい、あ、そうなんだ。
はい、
絵はどんな絵描く
の。絵はまあいろんな普通の画像とかを見てそれをあの描いたりとか、あのまあその人物の写真とかを見て描いたりとか。
へ、はい、ちょっと今度見せてください。
あ、はい。
あ、あとそうそうそう、はい、あの体がね、あ、でもこっち残り3分だな。こっち行きたいです。ね、アンダー15で、はい、出てたんですね。
あ、はい。アンダー15の、はい。
中谷潤斗選手やったことあるんですね。
そうですね。一回決勝の方で
やって。後楽園で。
後楽園ですね。
へ、それ2000何年ですか。
ちょっと自分はあんま覚えてなくて。
はい、その時の印象とかってなんか覚えてるんですか。
いや、もう一瞬でやられたって感じだったんで、印象はもう何もないですね。
一瞬でやられた。
そうですね、1ラウンド1ラウンドで、はい、もう。
へ、もうでも覚えてるんですよね。
一応やったのは覚えてますね。
うわ、強いなとか。
はい、そこぐらいですね。やっぱ一瞬だったんで、もう何もできない状態。
そんなに一瞬は強調しなくていいですよ。
いや、もう本当強すぎて、もう本当何もできない状態でやられたって感じです、ね。もう
当時から、まあ、今の姿からこう彼を想像しました。
いや、何も想像してなかったですね。
小学校の時とか。
アンダー15なんで、
うん、
中学だった、ね。
へえ、そのがあったりは。
は、何もしないですね。はい。だから自分がプロになって、うん、そのジムの方に、まあ、出稽古として行った時に会ったって感じ。
あ、でも会うんですね。
そうですね、はい、
お互いに覚えてるんですか、やったこと。
いや、多分その時覚えてなかったですね。でも中田の潤斗だったってのも
覚えてなかった。
覚えてなかったですね。
それで何かで知って覚えたん。
そうですね、はい。
へえ、今度聞いてみましょう。まあでもで、次、まあまあ来年のチャンピオンカーニバルで、はい、まあ来年今年か、あのね、伊佐選手と3度目の防衛戦、
はい、
まあ内定ということで、これも一回勝ってる相手、
はい、
これはいかがですか、この気持ちとしては。うん、
そうですね、うん、まあ、
もう伊佐選手も もちろんもう リベンジに来ますよ、これ。
そうですね、
うん、
はい、
うん、
そこはまあ、うん、まあ油断しないのもあるんですけど、うん、まあなんか自分的にやっぱ自信が結構ついてきたんで、
うん、
まあ、負けるっていうのは自分的にはもう想像してないですね、
うん、
もう本当倒すっていう、
うん、
しかないですね。
前回、あ、そうか、前回前々回が判定、
はい、そうですね、
あ、これちょっとやっぱ KO。
そうですね、はい、 KO の方
で、で今年はどうですか、ちょっと世界の方に。
そうですね、世界の方に行きたいですね。
前は常々言ってますもんね、そうや、そうやりたいと。
はい、やっぱもう強い相手と、うん、もうやりたいっていうのも、うん、やっぱボクシングやってる以上は、
うん、
ありますね、
うん、で 世界チャンピオンになって、はい、フィリピンに凱旋すると。
そうですね、まあ、うん、なんかいろんな自分ができることをやりたいなと思ってますね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
ドッグンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ。はい、エンディングでございますね。RSC プロダクツからのお知らせです。ボクシングファンの皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 RSC ではオンラインショップ水道橋にある東京店、心斎橋大阪店の実店舗にてニューイヤーセールが開催されます。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひよろしくお願いしますと。はい、で次のゲストは決まってないんですけども、ちょっとね、毎年やってる、12月23日に、全日本新人王があるんですけども、そこでちょっとね、良かった選手に、声かけたいと思います。一応ね、まあ、その予定で、進めていきたいと思います。お時間です。さようなら。